マタイ18-15から20。また、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって、すべてのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に言います。何でもあなた方が地上でつなぐことは、天でもつながれ。何でもあなた方が地上で解くことは、天でも解かれます。誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうちの二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父は、それを叶えてくださいます。二人か三人が、私の名において集まっているところには、私も、その中にいるのです。使徒信条は、日本語では漢字と仮名でちょうど200文字、英語ではおよそ100の単語で書き表すことができます。とても短い言葉で信仰の真理を表しています。どの言葉も大切で、いらないものがないほどです。けれども、その中からあえて、中心的な言葉を選ぶとすれば、それは、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずとなるでしょう。聖書と使徒信条が教える信仰は実にイエスは主キリストであるということに要約することができるからです。そして、イエス・キリストを信じる者に与えられる恵みの中で一番大切なものは罪の許しだと思います。キリストの十字架も復活も私たちの罪の許しのためになされたものであり、私たちが聖霊を受けキリストの体に加えられやがて復活の体と永遠の命を受け、神の国を受け継ぐことができるのは、すべて罪の許しに基づいているからです。キリストは天にお帰りになる前にこう言われました。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。ルカの 24-46-48 です。キリストは、聖書の全体はキリストの十字架と復活を指し示している。それによってもたらされる罪の許しが、全世界に述べ伝えられる、そうおっしゃったのです。人たちは、この教えの通りに宣教しました。ペンテコステの日に、ペテロは、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神は、イエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。使徒の 2-23-24 です。そう言いまして、キリストの十字架と復活を語っています。そして、人々が、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか?そう尋ねたとき、ペテロはこう答えています。それぞれに罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として 聖霊を受けます。使徒の 2-38。 その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるとキリストが言われた通り、ペテロもそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言っています。そして悔い改めてイエス・キリストを信じた人々がバプテスマを受け、教会に加えられ、パンサキ、つまり聖餐を守るようになりました。使徒2-41-42に、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたとある通りです。使徒パウロも同じ福音を語りました。使徒の 13-38 でパウロは言っています。ですから兄弟たち、あなた方に知っていただきたい、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。聖書には至るところに罪の許しから来る平安や喜びが書かれていますが、パウロはローマの4-7-8で、幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たちというダビデの言葉を引用して許しの喜びを説いています。ローマ5-1-5では、許しから平安が生まれ、平安から希望が生じるといい、この希望は失望に終わることがないと言っています。ローマ8-34-39では、誰が私たちを罪ありとするのですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。このように罪許された者の確信が高らかに宣言されています。最初に述べ伝えられてから今日まで、福音はイエスキリストによって罪を許され、神に立ち返り、聖霊に満たされなさいと私たちに語り続けてきました。それは今日も変わりませんし、今日ほどこのメッセージが必要な時はありません。今こそこの福音を聞き、キリストがくださる罪の許しに基づいた確かな人生と希望を受け取りたいと思います。キリストは罪の許しを人々に教え、確信させ、体験させ、実践させる務めを教会にお与えになりました。罪の許しは神のもの、キリストのものですが、神は教会に罪を取り扱う力を与え、キリストの許しを運ぶチャンネルとしてくださったのです。そのことを教えているいくつかの聖書の箇所を見ておきましょう。最初はマタイ 16-19 です。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。ここでつなぐとか解くと言われているのは、ヨハネ 20-23 に、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。とあるように、罪の許しのことを意味しています。天の御国を開く鍵とは、罪の許しのことで、教会はその鍵を主から預かっているのです。マタイ 18-17 には、それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。 教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を違法人か主税人のように扱いなさいとあります。これは教会には信仰者の霊的な罪を取り扱い、適切に裁き、また許しを与える務めが委ねられていることを教えています。パウロは信者同士が教会の中で問題を解決できずに裁判で争うまでになったことを嘆いて、生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？と言っています。教会は信徒たちの罪を取り扱い、許しと和解に導く務めを授かっているのです。ヤコブ5の14から15にこうあります。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。長老たちの祈りが病気の癒しとともに罪の許しをもたらすことが書かれています。教会にはバプテスマと聖餐がありますが、両方とも罪の許しに深く関わっています。バプテスマは罪の許しのバプテスマと呼ばれています。主が聖餐をお定めになったとき、こう言っておられます。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。教会の交わりは、キリストに許され、互いに許し合うことによって成り立っています。許し合うといっても、それはお互いの罪に目を閉じたり、お互いを褒め合うだけで、教会に何の問題もないかのように振る舞うということではありません。人を許すといっても、私は間違っていない。けれども、私は寛大だから、間違っている人たちを許してやるのだ。などといった、傲慢な態度ですることでもありません。真実な信仰者は、真剣に自分の罪と取り組み、悔い改めます。また真実な教会は、教会全体としても、絶えず悔い改めながら、清められることを求めます。イエス・キリストの許しの恵みを信じて行う悔い改めは、後ろ向きのものではありません。自分を責めて終わるだけの重苦しい義務でもありません。それは神との交わりに、真実にキリストを愛する人々との交わりに導く恵みです。信仰者の特権です。私たちは教会で、キリストが許してくださった。だから、互いに許し合うのだ、ということを学び、許しの喜びを分かち合うのです。人々に罪の許しをもたらすという務めが、教会に、そして信仰者に与えられているのは、恐れ多いほどのことです。自分の罪を知る私たちに、一体そんなことができるのでしょうか？できるとしたらどのようにしてなのでしょうか？そのことを考えるために最初の弟子たちのことを思い起こしてみましょう。キリストが天にお帰りになる前の弟子たちといえば、十字架にかかられたキリストを見捨てて逃げ隠れしていた頼りにならない人たちでした。ペテロは三度もイエスという人など知らないと言って主を否定しています。キリストが復活された時もすぐにはそれを信じなかった不信仰な人たちでした。後に使徒となったパウロもかつてはパリサイ派の若きリーダーとして教会を荒らし、クリスチャンを捕まえては牢に閉じ込めていた乱暴な人でした。 なぜキリストはそのような人々に福音を託されたのでしょうか。それは罪の許しの福音はそれを体験した人でなければ証しできないからです。ペテロやパウロが力強くイエス・キリストを述べ伝えることができたのは、自らがイエス・キリストによって罪を許していただいたからでした。キリストが福音を罪のない天使たちによってでなく、罪の許しなしには生きていけない地上の信仰者たちに託したのは、罪の許しがどんなに大きな恵みであるかをこの世に示すためなのです。以前ですが、大阪弟子教会の金沢康弘先生のお話を聞いたことがあります。先生は元ヤクザで山口系の暴力団員になり、組同士の暴力抗争に巻き込まれ、九死に一生へ組を抜ける決意をしますが、なかなかうまくいきませんでした。そんな時父親が病気で亡くなったことを通して信仰に導かれました。金沢先生の両親はクリスチャンで、金沢先生も中学生になって不良仲間に入るまでは両親と一緒に教会に行っていたのです。金沢先生は母親の祈りが自分をクリスチャンにしたと話していました。先生は自分の体験から、僕も人生をやり直せました。誰でもイエス様を信じるなら、人生をやり直すことができます。決してもう遅いということはありません。と話してくれました。こうした言葉は、何の失敗も問題もなく、人生の表街道を歩いてきた人が語っても、重みはありません。高校に入った途端にそこを辞めてしまい、暴走族に加わり、少年鑑別所に入れられ、覚醒剤や大麻、野球賭博に溺れるという、いわゆる落ちこぼれであった人、また人生の裏街道を歩いてきた人から語られた言葉だからこそ、重みがあり、真実があり、力があるのです。聖人、聖徒と呼ばれる人の多くは、罪深い過去を持っていました。そうした人たちは、それが目に見える形で現れることがなかったとしても、魂の深いところで自分の罪に苦しみ、格闘をしてきた人たちでした。アウグスティヌスがそうですし、マルチン・ルターがそうでした。また、マザー・テレサも魂の暗黒の時を過ごしたことが、2007年に彼女の生前の手紙が出版されて明らかになりました。しかし主はマザーに、Come, be my light. 私の光になれと言われました。罪の闇を知る者が最もよく神の恵みを示す光となることができるのです。神は罪の許しを最も必要とするものを、それを証しするものにしてくださっているのです。地の塵に等しかり、何一つ取り得なし、今あるはただ主の愛に生くる我ぞ。見救いを受けし罪人に過ぎず、されど我人に伝えん、恵み深きイエスを。聖歌522番です。私たちも勇気を持って、キリストによって罪を許された喜びを語り、互いに許し合いながら生きることによって、その恵みを証ししていきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、キリストの恵みなしには、私たちにあるものはただ罪だけです。そのような私たちに、あなたは罪の許しの福音を聞かせ、その恵みを与えてくださいました。その恵みを確信し、喜び、それを証しする私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。